ジャストフォアユーマンデースペシャル。皆さんこんばんは。関西経済を熱くする魂のメッセンジャー谷厚です。
ナビゲーターの西崎美智です。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。この番組は中小企業のサポーター谷厚先生がファイナンシャルコンサルタントの立場から関西経済を熱くしてくれる経営者をお招きして熱く語っていただく番組です。
景気回復は中小企業が元気になるのが一番。中小企業は面白いアイデア、凄技の宝庫です。
そのお宝を発信していくのが谷厚の Just for You マンデースペシャル。毎回スペシャルなゲストをお迎えし、リスナーの皆様に元気を発信いたします。
ラジオの前のあなたへ Just for You。
カリスマコンサルタントの谷厚はコンサルタントのスペシャリストとして中小企業の強い味方、ジャストフォアユーのコーポレートマーク、ブルーは冷静を、オレンジは情熱を表します。冷静にお客様を分析し、情熱を持って総合的にリスクコンサルタントをする谷厚が、今までにない新鮮な視線から毎回スペシャルなゲストとともに番組をお届けしてまいります。あなたにとびっきりの笑顔になっていただくことが使命と、元気に頑張ります。ジャストフォアユーのネットワークを駆使して、あなたの夢や希望を叶える応援番組、ジャストフォアユーマンデースペシャル。あなたにジャストフィット。
タニヤツの燃えろ関西中小企業のコーナー。こんばんは、谷厚です。
ナビゲーターの西崎美智です。谷厚先生の燃えろ関西中小企業のコーナーでは、ラジオ関西のリスナーの皆様にぜひとも推薦したいアイデアとガッツあふれる社長の生の声をお届けします。それでは今日の素敵なゲストは、大阪市中央区からお越しいただきました、イート&株式会社代表取締役社長、文野直樹様です。
今日は文野社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は西崎さん、はい、ビッグニュースで、
素晴らしい、
文野社長にお会いした時には、はい、ちょっとお話できなかったような、はい、すごいこの番組にぴったりのニュースが、はい、ちょっと後ほど文野社長の方から語っていただけると思うんですけれども、はい、
美味しさの追求の本質は単に食べ物やサービスの提供にとどまらず、食、イートを通じ五感で感じるさまざまな感動や喜び、生活の在り方、働き方、遊び方、自然や都市への関わり方が真の幸せにつながると、単にお腹を満たす食、イートの提案だけでなく、日常の生活食文化に貢献するプラスアルファを創造し続けていらっしゃる会社の社長の熱い思いを今日語っていただきたいと思います。
さて、先ほどのビッグニュースについて、はい、文野社長の口からちょっと教えていただけたらと思うんですけど、
お願いいたします。
6月24日に、はいはい、ジャスタックに、上場することができました。
おー、ありがとうございます。もうほやほやのホットニュースですね。
はい、
ね、
本当にほやほやなんです。
すごいよ、はい、ね、このタイミングすごいですよね、はい、もう本当にまさに関西経済に元気をもらえるニュースですよね。
はい、ありがとうございます。関西ではもう何年ぶりじゃないですか。
もう何年ぶりかじゃないですか ね、今年も多分私もだけのような気がしますし、
すごいですね。いや、
本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。
こんな時にね、みんなちょっとお話聞けるなんてね、私たちもすごい幸せなんですけれども、これは一つ、はい、関西経済熱くなりそうな予感もしますよね。
本当ですね。この番組に本当にぴったりの社長、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お客様のお腹いっぱいの幸せをね、追求し続けていらっしゃって、うん、はい、創業からの流れについてまずお聞かせいただきたいと思うんですけれども、はい、ここまでね、
はい、
頑張ってこられた、
うん、
はい、 私どもの その創業は、創業からしますと昭和44年ですから、
そうですよね、
もうあの創業、
ね、はい、
43年目になります。会社そのものは、うん、イートアンドの前身から考えましても、35期ですので、うん、はい、35年目となります。
はいはい、
で僕自身は、85年に、うん、あの社長に就任しましたので、はい、もう27年間ですかね、はい、社長をやってることになります。
お若い時からね、あのお店に携わられて、
もともと16歳で店長されたというところからですね。
なんと21歳で独立よ、うん、
はい、
でちょっとヒアリングの時聞いたんですけど、最初どうでしたって、いや最初からうまいこといきました
すごいなと思いましたよね。
社長になりたくてなりたくて仕方がなかったですから。
すごいやん、ほんでちょっとね、大阪とは違うところで、ね、あの独立しはった
んですよ。愛知県
の方ですね。トントン拍子で来られましてね、はい、うん、いろんなメニューやってはったんですよね最初ね。あの餃子だけではなくて、あの社長が独立された時には、
そうですね、
いろんなメニュー、
あの親父の時は餃子専門店ですから、うん、43年前に大阪初の餃子専門店として、
はい、
創業されたもんですから、
うん、
やっぱりそのもう餃子命ということで、
はい、
親父がマネジメントしてる間はもう餃子以外のことは何もするなということだったんですけども、
はいはい、
まあ、それでは次の成長がないだろうなっていうふうなことで独立させていただいて、
うん
うん、で今 の、まあ、あの大阪王将のビジネスモデルの基礎となるような、うん、いやレストラン形式っていうのを、まあ、始めたのが始まりなんですけども、う
ん、2代目さんなんですよね、
はい、
で面白い、皆さんねちょっとご存知ないと思うんですけど、お父さんもともとね餃子の職人さんと思ってある人ね多いと思うんですけど、ね、違いますよね。
違うですね、
ウラジアですね、
ウラジアさん、すごい
繊維、繊維ですね、営業マンです、
はい、そこからね修行して
面白いよね。で当時お父さんもね、うん、いろんなメニューをね、うん、扱ってはったんだというお話だったんですけど、うん、これなんで餃子専門店になったんですかね。
あ、そうそうそう、だからお客さんからお客さんがおい、これまずいよ、これまずいよって、あ、まずいもんやめていくと美味しいもんが餃子しかなくなったということ
で、ほんまですか、
そうです、ビールだけのお店になったということ。
でもそれが功を奏したわけです
ね。それが
非常に功を奏して
きたね。安く食べれるとか、いっぱいいろんな試みが、
そうですね、だからやっぱり餃子専門店というその餃子の中でもこの店は特別ここにこだわってるだろうっていうのが明確に分かったんじゃないですかね、
当時珍しかったんですよ、と餃子専門店、うん、専門店自体が珍しかった。それからね、有名だったでしょ、ただけんもらう、はい、そこらでただけんいっぱい配ってませんでした、あの赤い
何人分食べたらっていうのがありましたでしょ、
ナイスアイデアです。
10人前食べたら
ただとか、ね、ただ、ね、食べた人おるかいう話、ね、
すごいですよ、
もう何百人っていますよね、
あ、いたんですか、
いや、それ
そう、それやられた、ね、やられたけど儲かったんや、それ
すごい
で挑戦してくれるから9人前で脱落した人はもう9人で払わなあかんねや、
だからやっぱり損して得トレの発想があったんじゃないですかね。
そうですね、
これね、やはりね、職人さんの発想ではないんですよね、うん、失礼ながらね、うん、やっぱりこう餃子にどんだけ美味しい餃子作るかっていうんではなくって、うん、経営者アイディア、うん、っていうことやと思う、
商売の発想ですね、
商売に、
それをそのまま受け継がれて、2代目さん、昭和60年からね、本当に、
はい、まあ、これね申し上げていいかどうか分かんないですけど、資本金200万から始まった、はい、この会社、
はい、
で2代目さんでこれジャスダック上場ですよ、
すごいですよ、本当に
これも一流企業となりましたよね、
はい、うん、おかげさまで、まあ、今からがだけどスタートといいますかね、本番ですから、これからどう成長していくかというのが一番大事 な、ね、
これ理念が素晴らしい、時代の変化を的確に捉え、夢と楽しさと命の輝きを大切にし、うん、食文化の創造を通して生活文化の向上に貢献します、うん、ね、
すごい、
これやっぱりね、なんていうかファミレスのね、
うん、
社長さんではないっていう発想なんですよ、うんうん、だからこそ伸びたと、うん、海野社長豪語されるんですけれども、うん、その辺ちょっと教えていただきたいなと思うんです。このここまで、うん、あの来られた、私たちの憧れのとこまで来られたこの秘訣、ここをねちょっと教えていただきたいよね、はい、
やっぱりあのもう昔からあの一番意識しているのが、その僕たちの経営理念の冒頭になっているこの時代の変化を的確に捉えっていうことなんですけどね、はい、あの、まあ、結局時代ってコントロールできないじゃないですか、
は
い、
そうです、そうです、
変化はコントロールできないですね、
うん、はい、できないですね、
だからもう変化の最先端に立って自社をコントロールするしかないんですよね、
はい、
だから経営って変化対応業って言われてますよね、うんうんうん、時代適応業とも言われてますけど、 やっぱりその長い間のこう経営者としてのこう経験の中でうまくいくときといかないときとやっぱりその栄枯盛衰っていうのをね長い間見てくる経験してまた業界長い間見てくる中でですねやっぱりいかにその時代の変化の半歩先に行くかっていうことが一番その経営として成長していくあのこう元になってるんだろうなというのはもうまずあるもんですから
時代を見るということですよ ね、うん、でもなかなかその業界にどっぷり浸かるとね私も同じなんですけれどもね、はい、専門になると、うん、なかなかその一般的なね感性、うん、感覚っていうのが研ぎ澄まされるのか分からなくなるのか、うん、ちょっと私ね分からなくなる時があるんです、うん、その辺社長どうですか。
そうですね、だからそこはそのマーケティングっていうかリサーチっていうのが、ね、その科学的な根拠も必要ですもん ね、
うん
そうです
よね。
だからそこはしっかりと社内に僕ら専門部隊を持ってますので、うんはい、自分の感覚が科学的に正しいかどうかっていうのを絶えず検証していきながら、うん、そしてこうお客さんの顔にどれだけ近づけるかっていう、うん、一番近づいた人が勝つと思うんですね、
う
ん、
そうですよね、
だからもう、うん1センチのところまで5ミリのところまで近づくための、うん、そういうモニタリングとかいうのは、うん、あのしっかりと、うん、コストもつじ込みながら、うん、あのやってますね、
はい、この日本の国に今やね、
はい、
王将の餃子知らん人いてますっていう話ですよね。絶対いないですよね。そんな人見たら聞いてみたいっていうところまで来たんですが、うん、2002年に社名変更して2代目さんやったから、うんね、そこから解放遂げられてイート&っていう名前にされましてね、うん、何のために存在するのかと繰り返し問い続ける企業の在り方、これねちょっとこの辺に迫ってみたいと思うんですけれどもね、総合フードビジネス企業、はい、ここのところもちょっと語っていただいていいですか。
だから社名のイート&がもう経営理念そのままを表しているわけですよね、うん、食べることプラス&ということの提案ができる会社でありたいと、うん、だから確かに餃子が有名ですけども、はい、だけど食べるものは餃子だけでもないわけですから、
そうですよね、
その他のもっと楽しくてもっと美味しくて健康的でっていうような商品というのはそれは餃子もですけども いっぱいあるわけですよね、う
ん、ありますあります、
そのいっぱいあるものをその食文化として提案できる企業になりたいと、うん、それが僕たち その存在意義なんだというふうにまあ思うわけですね。
これ面白いね、やっぱりどんどんどんどん新しいもの出てきて、はい、まあ、浮かんでは消え、うん、浮かんでは消え、うん、してきたけども、うん、王将の餃子だけは、うん、私らも一回ね、うん、ちょっと空いたらまた食べたいなってこれ思いますもんね、うんうん、そんななんか不思議な魔性の食べ物言いますか、うん、虜になるような食べ物、ぜひイート&さんもう一発っていうかね、うん、産んでもらいたいなと思うんですけど、なんか秘密にしてる食べ物とかありますか。
いや
この際ちょっと言うとこかみたいな。
まあでもB 級のグルメっていうのが、うん、一番その食の胃袋の本音に直結する食べ物だと思うんです、
うん、
最近 B 級グルメのなんか祭典みたいなのも、
ね、
非常に盛り上がっている通りですね、
はい、
で餃子についてはそのもう今や国民食になってきてますので、だからそれは冷凍であっても、
うん、
その焼きであっても、うん、その茹でであっても蒸しであっても、うん、いろんな形でその、うん、餃子がそのもう欠かせない食材に、うん、食料品の一つになってきたっていうのは、うん、まあ非常に僕たちにとってラッキーなことだなかなというふうにはまあ思ってますね、だからぜひこれをもともと中国の食べ物と言われてますけども、
はいはいはい、
その本家の中国とかいわゆるアジアの方に、要するに焼き餃子の日本食としてまた逆輸出できるようなですね、
世界に羽ばたく、
次の僕たちのミッションかなということで
できますよね、おそらくなんか中国やいろんなところにもこのようなものはあるんでしょうけれども、うんうんうん、このね、うん、文野社長のこう伝達私たちに教えてくださったこの餃子の味はね、はい、やはりちょっと国際的な餃子の味とはまたちょっと一種異なるんだと思うんですよね、うんうんうん、ですから、まあ、この最後にね、うん、夢をね、
はい、
語っていただくところでね、うん、これからの
イ
ート&どこへ行くというのが分かるかと思うんですけれどもね、
はい、ちょっとやっぱり社長の思いを
夢を
まあ、夢はその、まあ、たくさんあるんですけども、
うんうん、
まずはその総合フードビジネスカンパニーとして、
うん、
まあ、一見その外食産業の中の会社のような顔してますけども、まあ、実はそうじゃなくて外食とその内食っていわゆる食料品事業っていうのを、
はい、
もうほぼ半分半分で、その両輪でその需要を喚起していってるそういう会社なんですよね、
はいはい、そうですよね、
で、うんうん、どちら であってもその要は僕とかメーカーとしての立ち位置をもっとしっかりと、はい、あの強固なものにしていきたいと。も
う工場中心の生産っていうか、はい、生産することを中心の、仕事にしていきたい。
そうですね、生産、要はもうあの生産ですね。だから、うん、その生産をしてお客さんのニーズにいち早く、まあ、いわゆるイートアンドのプラスアンドなんですけども、はいはいはい、それをそのあのもっとこうスピードを上げて、はい、そして新しい職に、はい、あの取り組めるような、はい、それはやっぱりその一飲食店とか店舗だけでは、はい、なかなか難しい話なんですよ。ですからやっぱりメーカーとして、うん、その日本の食文化を背負っていけるような、はい、新しいこうプラスアンドの提案ができるようにしていくのが、まあ、僕たちの一番夢ですし、はい、思いですし、まだそれが存在意義だと思ってるもんですから、はい、今回の株式公開をまあ一つ の, あのスタートとして、そよりそのメーカーとしての立ち位置をしっかりと、固めるというんですかね、高めるといいますか ね,、う
ん、あのね社長先ほどね、はい、あの身軽になったとおっしゃったんですよ、うん、せやからこれからどんどんね、はい、いろんなこといいとアンドもっとね、うん、いろんなね新しいものをねどんどんどんどんやっていける体制になったって、うんおっしゃっていただいたんですよね。
本当にね、うん、あの収益達成じゃなくて本当に将来の繁栄をね、うん、満たすことを常に、うんね、考えてらっしゃる経営者のあり方を見せていただきましたよ ね,
で,
ね, ね
で、まあここの王将で、まあ、工場をね、うん、確実に利益上げていかれるこの工場から出る日本食を海外にこれからはどんどん発信もしていきますね。
そうですね、だからお腹いっぱいの幸せっていうそういうそのキャッチフレーズというかテーマといいますか、はい、難しい経営理念はあるんですけども一言で言ったらお腹いっぱいの幸せを、たくさんの方々にっていう、うんはい、そういうコンセプトなもんですから、
海外やね、
ま、ずそれがグローバルにね。
そうですよね、はい、まずどこの国行きます社長。
まあ、今あのもうすでに上海と香港では中国、やりだしてるんですけど、はい、まあ、シンガポールであったり、うんあのまあ、バンコクであったりとかいわゆるこの環太平洋っていうんですかね、はいはい、あの普通にこう出張ベースで攻めていけるぐらいの、
受け入れてくれると思いますよ ね,
すね。
いいといいですね、いい話ね、もう本当に景気のいい話させていただきました、
はい、とっても素敵なお話ありがとうございました。イート&株式会社代表取締役社長文野直樹社長でした。谷厚の燃える関西中小企業のコーナーでした。
やつのジャストフォアユーマンデースペシャル。
株式会社ジャストフォアユーは企業が発展していくことを財務面でサポートすることが使命です。今までにない斬新な視点からコンサルティングに努めています。企業の立場に立って共に考え、カウンセリングを通じて問題点課題点を解決するアドバイスをしています。企業の立場に立ってアフターフォローはもちろん、ジャストフォアユーネットワークを使って企業の立場や全体を見通したアドバイスをさせていただきます。ジャストフォアユーはいつも企業の隣にいます。
熱血関西中小企業サポーターズのコーナー。タニアツの熱血関西中小企業サポーターズのコーナーです。
このコーナーはタニアツ先生の幅広いネットワークの中から先生の選ばれた一押しのプロフェッショナルサポーターをお迎えして、ファイナンシャルプランナーの立場から社長の悩みをズバッと解決するヒントをお届けするコーナーです。今日のプロフェッショナルサポーターのご紹介をさせていただきます。何でも依頼して相談できる事務所でありたいと心がけ、当事務所と出会えてよかったと思っていただけるような公認会計士税理士山田清事務所の会計士の山田清先生です。
山田先生こんばんは。
こんばんは。
今日はどのようなことを思って 社長を常にサポートしていらっしゃるかっていうようなことをお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。
あ、そうですね、まあ、私が事務所を作って、はい、まあ、一番心がけているのはですね、うんうん、まあ、私のホームページにもですね、はい、会計事務所満足度チェックっていうのを作ってるんですけども、はい、そこに書いてるようなことはとにかくイエスと言っていただきたい。どんなことかというと、まあ、もちろん一番最初にですね、はい、 年間の顧問料以上のことをやる、すなわち割安であると絶対
言われていただけるんですね。
大事ですよね、これね。
うん、まあ、3万円が安いかとか1万7千円が安いかとかね、はい、まあ、5万円が高いとかいろいろありますけどね、はい、先生、
そうですね、
そうじゃなくて
満足度ですね、
満足度ですよね。
そうです、
もう山田先生だったらもうこれぐらい払っても安いわと、
はい、
まあ、そう言っていただけるようなことを心がけている、
ね、は
い、
もちろんですよね。
で、まあ、それ以外にもですね、はい、まあ、何でも質問相談しやすいとか、質問相談した場合回答が早いとか、専門用語をあまり使わずに分かりやすく説明してほしい、もしくは、資料を出せばすぐ試算表を作ってもらえる、所長の携帯番号を聞いて、どんな時でも24時間答えてくれる、相談乗ってくれる、とか、節税対策をしてもらうとか、税務調査の際には税理士が立ち会って、まあ、社長の方の立場で話をしてくれるとか、いろいろな、人脈の中でですね、
はい、
専門家を紹介してもらえるとか、はい、まあ、いうようなことを考えているというのはですね、基本的に我々のところにこう元の税理士さんから変わってくるケースっていうのはあるんですけども、はい、やはり今言ったようなことができてなくて不満だっていうお客さんがすごい多いんですね。
そうですよね。
ですからもう我々最低でもですね、そういうことはもう当然心がけてやっていきたいと、まあ、会計税務に関してはやっていきたいと、はい、
とても親切な先生ですね、はい、
ニーズに、ね、答えてい
ただけるね。そうなんですよ。よくね、とかくこう質問すると、税務だけしか答えてくれない先生が多いんですよね、はい、例えばでも中小企業の社長って、ね、先生、社会保険料のことであるとか、ね、やっぱり給与とリンクしてくることとか、まあ、先生が教えてくれたら便利だなという思うところを、とかく教えてくれないんですよね、はい、やっぱりこの社会保険料のことなんかはね、社労士さんが一番やっぱりご存知なわけですから、ちょっとした、まあ、みんなが知ってる知識でも社長はちょっとわからない場合があるんですよね、その時、まあ、ネットの知識かもしれないですけれども、御社の場合はこういうふうになると思いますよっていうことで、そういう隣接するところ全部、はい、教えてくださるっていう、すごい気概のある先生なんですよね、
はい、そうですね、やはりその社長さんっていうのは、このことは誰に聞いたらいいんだろう、これは誰に聞いたらいいんだろう、
分からへん、
それは面倒くさいって言うんですよね、
そうなんですよ、
だったらもう全部私に聞いてくださいと、私が即答できなくてもですね、もう絶対にもうすぐ答えますよと、それだけの人脈揃えてますと、だからもう任せてよ私にって、こういう気持ちで、
包容力ありますね。
節税に関してもね、はい、ちょっとまあ期末にやっぱりね、ちょっとこう留保しておきたいとかっていう質問とかにでもすごい気軽に乗ってくださって、まあ、節税あんまり嫌がる先生も多いんですけれども、はい、もう先生はやっぱり企業を守るには節税も大切だよっていうことで、いろんな手段、例えば生命保険もそうですし、はい、いろいろな節税手段にも、まあ、一緒に努力をしてくださるっていうこと、
社長にとって本当に力強いサポーターですね。
そうなんですよね。まず、まあ、国を守るってことも大事ですけれどもね、先生やっぱり自分の会社を守るっていうことを、
そうですよ、ね、
先生にやっぱりご教授いただくっていうことができるんですよね。
特にこう税金っていうのはですね、やはり知識がないことによってですね、損をする場合もありますので、
はい、
だからその意味ではですね、やはり我々の知識っていうのはですね、最大限使っていただいてですね、会社にとってプラスになるようなことは考えております、は
い。やっぱりスペシャリストのね、すごいアドバイスです ね、 ね、
もうね、税理士の先生だけっていう方、ね、多いですけど、公認会計士のご経験も終わりで、そして、まあ、税務の方も、で、まあ、きめ細やかなアドバイス、コンサルティング大好きっていうことで、社長にね、まあ、いいですよいいですよって、イエスマンになること簡単だって先生おっしゃるんですよね、でもね、やはり社長にとって、いや、耳の痛いことって
従
業員ちょっと言いづらい部分がありますよね、ですからそういうの時もね、先生はねこういうふうにおっしゃるんです。教えていただいていいですか、社長にとって耳の痛いこともこれは大事だっていうふうに、
もちろんそうですね、やはり会社にとってプラスのことでしたらね、やっぱり社長がその時は耳が痛いって思ってもですね、やはりそれを、まあ、言い方一つで社長も動いてもらうということは、そこは納得させて、納得していただく、まあ、もともとその私とやっぱ社長の間にですね、信頼関係っていうのを作っておけばですね、やはり嫌な話でもですね、やはり言っていくと、 ということはもう必要だと思っておりますので、
こんな気概のある親切な先生ですんでね、はい、NPO 法人にもね、私の運営する、はい、所属していただいてるんですね、はい、そして、とあるところを、いくつか、ご紹介させていただいたんですけれども、そこの人がもうそれはそれは喜んで、こんなことまでしてくださるんですかっていう声をね、私も理事長として聞けて、もう本当に NPO 法人に参画していただいて、そして、ご紹介してよかったなっていうふうに心から思ってる先生の一人なんですね。
すごい実績ですね。やっぱりこう手応えとして反響があるっていうのは素晴らしいことだと思いますね。
そうなんですよ、いつでも電話に、本当に多分お忙しいと思うんですよ。例えば税務調査の立ち会いしていらっしゃる時もあるでしょうし、本当にいろんな社長と、いろんなご相談されている時もあるかと思うんですけれども、先生にお電話をしてですね、何かを聞いて、出ていただかなかったことっていうのはちょっとないんですよね。
やっぱそれは相手に対するお気持ちがあることの表れですね。
もちろんもうその情熱を持って電話に出ていただいているということを間違いないですし、事務所の方はもちろん、本当にホテルのコンシェルジュ並みの親切さでいらっしゃるんで、非常に私たちもね、頼りにしているというところなんですよ、
ちょっとそこまで褒められるとくすもったいです。
いやいや本当なんですよ、それとですね、先生がもうモットーとしていらっしゃるというか、この考えに基づいていろんなこうお仕事をしていらっしゃるという、大切にしていらっしゃる論語みたいなのがあるので、ちょっと今日は教えていただきたいな
と。そうですね、私はいつも起業家セミナーとかでも話をするんですけども、やはりうまくいってる会社っていうのはどういう会社なのかって考えますと、その時にですね、私の好きな言葉、論語にも少しあるような言葉なんですけども、
そうなんですね、
どういう言葉かと言いますと、これを知る者はこれを行う者にしかずっていう、これは、いくら知識を持っていてもですね、それを行動しないってことは、行動しない人には、行動する人には叶いませんよってことですね。
確かに
でもそこで終わるんじゃなくてですね、これを行う者はこれを好む者にしかずっていうんですね、
行動しただけでは満足しないっていうね、
それが好きこそ物の上手なりじゃないですけども、やはりもう本当に好きでですね、
思いがある
ということ
ですね、
一生懸命やっていくっていう気持ちでやっぱり社長やってほしいですね、
好きでやることはすごい違いますもんね、周りの人もね、やっぱり感じますしね、
でここで終わらないんですね、
まだまだ、
これを好む者は、これを楽しむ者にしか、
最上級ですよね、
ということでですね、やはりこれを楽しんでやるところまで行ったらですね、それはもううまくいくんですね。で、私が言いたいのはですね、社長はもちろんそうやってほしいんですけども、それをですね、従業員の方たちも同じような気持ちでやれたら間違いなくうまくいく、ということは、社長の仕事っていうのはいろいろあるんでしょうけども、その一つにはですね、やっぱり生き生き従業員が楽しんで仕事ができるような場を作ってあげるということですね、
環境を作るっていうこと
ですね。そうですね、それが会社にとっても社長にとっても、そして従業員にとってもプラスですので、そういう気持ちでね、やっていただけたらと思います。
目から鱗のアドバイスですね。
最上級のコンサルティングメッセージいただきましたよね、
素晴らしいですね、先生ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
まだまだいろいろお伺いしたいのですが、本日の熱血関西中小企業サポーターズ、いかがだったでしょう。山田先生にもっといろいろ相談したいと思われた方は、ネットで役立つ税理士クリック、無料で相談可能です。詳しくは役立つ税理士クリックでよろしくお願いします。熱血関西中小企業サポーターズのコーナーでした。
いかがだったでしょうか。今日も素晴らしいお話がたくさんいただけましたよね。
本当にファイナルにふさわしい素敵なゲストでしたね。
本当です、もうびっくりしましたよね、ヒアリングに行った時は、王将の文野社長まだね、上場の話あれ言えなかったんですよね。当たり前の話ですけれども、しかも6月24日、
びっくりしました。
おめでたい話ですよね。
でもこのファイナルにふさわしいスペシャルなゲストでいらっしゃいましたね、
ありがたいですよね、それと山田先生、
本当に細やかな、サポートをしていただける、
こんな先生がやっぱり、関西にはたくさんいらっしゃるんですよね、発掘っていうことで、本当に親切な先生でよかったですよね。いいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。こうして素敵なお話をたくさんいただいておりました。この番組、カリスマファイナンシャルコンサルタントの谷厚先生が、たくさんの企業と、そして企業をサポートするスペシャリストの皆様をつなげていくという、そんなジャストフォーユーマンデースペシャルでした。これからも ジャスト・フォー・ユーは保険のスペシャリストとして中小企業の問題解決のためにサポートを続けてまいります。今日までのこの番組のご案内はナビゲーターの石崎道でした。
それでは皆様、またどこかでお会いできるまで、今夜も素敵に Just for you。